6時33分になりました。月曜日のこの時間は法律相談のコーナーです。たくちゃん弁護士に聞く法律相談、和田総合法律事務所和田拓郎弁護士に法律相談に乗っていただきます。今日は電話出演となります。たくちゃん先生、こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。ではまずご相談です。
はい。
交際して数ヶ月の男性がいて、先日私の妊娠が分かった途端私から逃げようとします。もともと早く子供を産もうねという話があったのに、今じゃ全然話になりません。万が一の時には中絶も考えなければいけませんが、その中絶費用は払ってもらえるのでしょうか、というものです。
はい。
なかなかナイーブな深刻なご相談となっておりますけれども。
そうですね、まあね、まあ男女の出会いがあれば、まあ、別れというものもあるわけですけれども、うん、
はい、
まあ、その中には今回のご相談のように、まあ、お金がね絡んでくるということもあるわけですね、
うん、
で、まあ、中絶を万が一ということになるんであれば、その費用はどうなるのかということは、まあ、一番深刻な問題の一つだとは思いますし、
はい、
まあ、例えばそれ以外に何だろう、うん、同棲を解消するとなった時にね、その引っ越し費用はどうするのかとか、
うん、
あるいはもともと2人で使う予定で車を買ったんだけども、新車を買ったんだけども、その際のローンが残ってると、
うん、
これどうするんだと、うん、まあ、そういうお金にまつわるトラブルってやっぱりいろいろあるわけですよね。
そうですよね、
はい。
まあ、ただ今回はその、まあ、中絶になるかもということで、まあ、女性としてはかなり深刻ですし、まあ、男性に払ってもらいたいというこの気持ちもわからなくもない、その選択しかしかないのかなというのもちょっとあるんですけどね。
そうですね。で、まあ、いつもまあ普段お話ししてます通り、まあ、その当事者間、この男女間ですね、
うん、
に合意というものがあれば、で、まあ、男性側が支払うよというような形での約束が取り付けられるんであれば、それに越したことはないわけですけれども、
はい、
まあ、問題はその相手、要するに男性側がですね、了承しないときに、
うん、
まあ、法律的に請求できるんだろうかどうかというところは、まあ一つのまあ問題にはなってくるわけですよね。
そうですよね、
はい。
さあ、その法律的に請求ができるかどうかなんですが、できるためにはどう考えたらいいんでしょうか。
結局はですね、いわゆるまあ損害賠償請求という枠組みの中で、うん、考えていくことになるんですけれども、
はい、
まあ、その損害賠償をするという上ではですね、その中絶をせざるを得なくなった女性側、まあ、例えば今回のご相談者側になるわけですが、うん、その方にどういった権利侵害の権利が侵されたという意味ですね、
はい、
権利侵害があると言えるかなんですね。で、まあ、一つに考えられるのはやっぱりその出産をするということを、まあ、これもまあ自由な意思で決定できるわけですけれども、
はい、
その自由を奪われたという意味の、まあ、人格権侵害という、まあ、権利侵害がね、
うん、
あったと、そういうふうに観察考察することにはなるとは思うんです。
はい、
はい。で、これでこれをもってこう損害賠償請求をしていこうじゃないかということにはなるんですけれども、ちょっとここすごく非常にナイーブなセンシティブな話をはらむんですが、
うん、はい、
一方でですね、この中絶をするかしないかというのは、
はい、
究極的には女性の判断一つにかかってくるわけですね。どういうことかと言いますと、はい、例えば男性側が、まあ、妊娠したんだね、産んでと、
うん、
そういうスタンスであったとしても、
うん、
女性の方でいや産まないということを決めて、うん、それを実行することができるわけです、
うん、
逆に男性が、まあ、産まないでくれ産まないでくれというふうに言ったところで、女性側がいや産むと決めて出産に至るケースというのもあるわけでして、
うん、
まあ、そういう意味では中絶をするかしないかというものは究極的には、はい、女性の一存にかかってくるんですね、やっぱりどうしてもそこがね、
はい、
はい。で、そうするとこれ非常に乱暴な議論になってもらっては困るんだけれども、中絶をするかしないかっていうのは、
うん、
女性側が決めたことじゃないかと、
うん、
自分で決めたことなんだから、
うん、
そこに女性側に人権侵害って権利侵害ってないよねというような手厳しい反論っていうのはあり得るんです。
いやまあその確かに女性からすごくこう反感を買うことになりそうではあるんですが、
そうなっちゃいますよね、何を言ってんだというふうになってると思うんですが、まあこのバトル論争というのはですね、あくまでも感情の問題ではなくて、その法律の世界の中でやるべきものですから、どうしてもそういう、まあ、一見冷酷に見えるような反論っていうのは、まあ、今回のケースに限らずですけれどもやっぱ出てくるんですね。ただ、世の中ですね、やっぱりその、時代も変わってくるというか、裁判所がですね、今回のご相談者のような状況に至った女性を救ってくれるような判断を出しているケースもあるっちゃあるんです。
はい、
なんてというのも、中絶をする前には当然ですけども妊娠出産というプロセスがあるわけですね、
はい、
でその妊娠出産というプロセスの前の段階として、男女の、営みというのがあるわけですね、これは、動物学的に当然の話なんですけども、それはなんていうかな、その男女が共同して、行った結果が最終的に妊娠というところに至ったわけですので、それについての利益不利益というものは男女が共同して分担すべきだと、そういうような考え方もやっぱり世の中出てきてるわけですね、裁判所もそういう考え方を取ってるケースもある、したがって、なんていうかな、慰謝料の一部であるとか、あるいはその現実に生じてしまった実費相当分として損害賠償請求をすることというのは決して変な話ではなくて、認められることだってあるよと、ただ、いずれにしろどの程度ね男女間の関係性が深まっていたのかとか、あるいはその対相手であります男性側がどの程度ですね、その不謹慎な不誠実な態度を取ってきたのか、そういったもの事情にも関わってくるところになりますので、必ずしも請求できますよというものでもないという、なかなかちょっと非常に難しいところがありますね。
そうですね、
はい、
このご相談者の方、男性の方の状況というのが詳しくはまだ見えてはいないわけなんですけれども、
はい、
選択肢いろんなものを持って臨んでいただきたいですね。
そういうことになりますね、
はい、ありがとうございました、
どうもありがとうございました。
たくしゃん弁護士に聞く法律相談、和田総合法律事務所和田拓郎弁護士に法律相談に乗っていただきました。また来週もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。